てる。
ないな。こんばんは。
こんばんは。
第3ヒント85週目です。河村博史です。
エズララスクです。
あ、ようやくわかるから来たよ。
ラスクぐらいでわかるよね。全然わかりますよ。
ヨギですよ。
ヨギ。
うん。森さんもラスクは知ってるんじゃないですか。
いや、わかんない。
ギリギリわかんないぐらいですかね、
多
分。わかんない人多いと思うよ。
ラスク？
うん。
マクグラス全盛期の名脇役的な存在といえば。
そうだ。
やってた時マクグラスもいなかったから。
ああ。
そんな新しいんだ。
どんな新しいって、十何年前20年近く前です
よ。いや、もうだって、マクグラ、それこそ。うん、
ああ、これ。
これそうだよね。キングオブスーパークロス。
ナックナックですね。うん、エズララスクって言って、子供の頃に聞いた外国人の名前だけど、今思うと珍しい名前ですよ、ね。
うん。
エズラって、なかなか聞いたことない。
あの人、あれだよね、東の方だよね。
確か。
うんうん。
引退したのいつぐらいなんだろう。カーマイケルとかと走ってるイメージ確かにあんまりないもんな。
いや、カーマイケルと、カーマイケルが川崎で、ラスクがホンダだった時に、一緒にトレーニングしてたのよ。
ああ。
ヨギがコースを自分で作ったっつって、やってた時、
うんうん。テラファーマで、
ね、そうそうそう、やってたよね。
残ってますね、ビデオ、
うん。で、その後、川崎、いや、じゃあ、ヤマハ、ホンダ、川崎で行ったのか。川崎の時、あれだよ。カーマイケル、ホンダで、リードがヤマハの時に、川崎で一回勝ってるよね。
ああ、ま。前世紀のマクグラスにも一回勝ってますよね、確か。
何回か勝ってる
ね。
言っちゃったんだよね。大したことないって、マクグラスのこと。
そんなことあったんだ。
そう言っちゃったの、ね。確かね、開幕3連勝ぐらいしちゃったんだよね。
ああ。
ラスクが。んで、大したことないぐらいのこと言って、その後、マクラスが勝ちまくって。
ああ。なんかそういうこと言うキャラにも、あんまり当時は思ってなかったけど。
いや、結構ね、言ってる感じの雰囲気だったんだよ。だから、カーマイケルが、ホンダに移籍した時も、はい、あれで仲悪くなったでしょ。一緒にトレーニングしなくなったんですよ。
そうなんだ。
うん、ハートクールの証拠だけどね。
なるほど。うん、まあまあ。
ロシモさんに聞いたらもっと出てくんじゃねえか。
へぇ、
そうそう、でも、かっこよかったんだよな。ヤマハの時も AGV 被ってて、
うん、
ヘルメット、
うんうんうん、
かっこよかったんだよな。
子供の頃にね、毎週見てた番組で月曜日の8時間世界丸見え、
うん、
ビートたけしと所さんとあと楠田さんが
出
てる時のやつだけど、
うんうん、
その時ね、あれ結構世界の番組をこう持ってきて、そこで、
うんうんうん、
日本語を吹き替えして紹介するみたいなコーナーがあって、
うんうん、
たまにモトクロスやるんですよ、
うん、
で覚えてるのがそのマクグラスに勝った時のスーパークロスのラスクのレースで、
うんうん、へー、さっきラスクが着てたホンダのフォックスかっこよかった。
ああ、
ここがウィングマーク
のやつ、うんうんうん、いましたね。
芹沢直樹が着てたもん。
ああ、
うん、
芹沢さんと
日本に売ってなかったんだけど、
この間ねちらっと話しましたけど当時の、
そうそうそう、
トメさんシフト着てたのかその時は、
そうそうそう。そう。ヘルメットがね、確かペインターもね、確かね、ストレートエッジだった気がするんだよ。
へ
ぇー。無理だったから、よかったんだよ、デザインも。
うん。
その時に、あ、ストレートエッジ、後ろにエッジつくのかっこいいなって思ったの。
おぉ！
そう。で、その後に、エミールが、川崎クビになって、うん、作ったチームがエッジレーシングだったの。
あ、
うん、そう。で、あ、もうなんかやるとき、絶対エッジつけようって。
あ、そういうのがあるんです
ね。そうそうそう。
バックグラウンドが見
える、うん、
サスペンションエッジは。
うん。
なるほど。
うん。そうなんだ。かっこよかったんだよなぁ。
コメントで、
うん、
背が高いイメージ。
ああ。
僕、顔が小顔だから、あんまりそういうイメージなかった。背高かった。
いや、こんな高くなかった。うん、僕はそうだったもん、幕張で。
おー、スーパークロスで。
うん、
へぇ
ー。うん。そんな感じだったよ。あと僕らの頃って高いって言ったらもうバトンとラリーワードだったでしょ。うんうん、
あとビーラマン。
そうだ、ビーラマンの手があったね。
パストラーナも。ビーラマンはほんとどの写真見てもすぐ、あ、ビーラマンってわかる。
わかるね。 の頃からフランス人多かった。
ああ。
ピションもそうですね。
ああ、そうだ。うん。カエルピション。初めてわかる人がいたよ。ラスクは多分ググったら出てくるだろうな。出て
くるでしょう。
ヨギ。なんでヨギなんでしょうね。
なんだったっけな。あれよ。あれヨギ。その後に僕なんかヨギベアって言われてるって言ったけど、ヨギベアはあれ、きっと。
あ、もう、そういう、あるな、概念が。
いや、わかんないけど。お、ほら。このクマ。
ああ、へーへーへー。
これ似てるとかっていうので、ヨギベアとか。
ヨギ。似てるかな。なんかでも、アメリカ人の AKA って、ほんとほん、すごい突拍子もないとこから決まってますよね。
そうだね。日本の放映人は熊頃って。
ああ、そうだそうだ。
知ってる？
うん。なんかの映画で、あ、それね、あれ、フルハウスだったじゃないですか。
ああ、
昔。
うんうんうん。
テレビドラマのやつで。うん、あれで、日本語訳は熊頃だった。
それああ。より。
なるほどね。そうそう、パストラーナもね、でかいんですよね。八号に見えますか？120。そうね、ヨギね。
今でも見ちゃうもんな、あの時のスーパークロスを。
うん、見ちゃう、うん。僕はハフマンが好きだったな、あの時。
な同世代だもんね。
ヨギヨギと。ああ、そうそうですね。
そうですね、うん。で、イースト、ウエスト分かれて、
うん、
チャンピオン両方取ってたもんね。
で、ハフマンも勝ってないか。マクグラスに勝ちそうなレース何回かやるんですよね。
うん。その後に勝つんだよ。
勝ってましたっけ？
勝った。一回で勝った気がする。マクラスは鈴木の時じゃないから。
ああ。
97らしいぐらい。
うん。この間あれですね、第3ヒートの3人と、
うん、
もう一人第3ヒートの中の人、その2 の人が、
うん
まあ、東京の人なんですけど、
うん、
名古屋来て、
うん、
4人で会うっていう、
うんうんうん、
イベントがありましたね、
うん。あった。
久しぶりに会ったけど、お元気そうで、いつもお世話になってますっていうことで、第3ヒートボットの中で。
毎回僕の言う名前を検索してくれてるって言ってたもんね。
ちゃんとね、字に起こすから、
うん
カタカナでの表数を
調べてくれてる。そうだよねって。バイルだって、初期のことベイルだと思うね。
ああ、ジャン・ミッシェル・ベイル、
うん
うん。外国人の名前ってなかなかカタカナに表記するのって難しいところありますよね。
難しいと思う。
ダートクールがそれをこう、ある意味決めてくれてたっていうところはあるじゃないですか。バーシアも昔はバルシアだった
し。バルシアだったね。
うん。昔はってのもおかしいか。どっちも多分合ってるんでしょうけどね。
そうだね。
オークレーとオークリーみたいなもん。
そうだね。そうだね。もう完全に僕の中で、あれができ、バンドのマークが、O になった時からオークリーになった。
うん、なるほど、うん。それは確かに印象的だな、その、変わった時。
この時ぐらいから、ね、オークリージャパンができたんじゃないかな。
へー、そうなんだ。
それまでは多分、ね、FET 格闘だった気がする。
あー、うん。バスケ選手でもチャールズ・バークレーって言いました。
あー、そうだね。
バークリーっていう人あんまりいなかった。
大学はバークリーか。
ね。バークリー？
バークリー大学ってない
はい。
でも、バスケ大学もバークレーっていうかも
しれない。バークレー
です
ね。難しいな、
うん、
それこそミカエル・ピションもあれマイケル・ピションってことですもんね。
そうそう、
英語読みした。
そうそうそう、
あ、ミハエル・シューマッハね。
そうです、
ね、
あ、そうか、
ミカエル。
心踊った時期があったな、スーパークロス。本当にで今なんかだと下田城選手が、
うん、
もう僕の中で下田城っていうのも城下田なんだけどさ、
もうそうですね。
そうだよね、
うん、これ、うん、誤解を恐れずに言うと、
うん、
もう、 AMA のライダーだから、
そうそうそう。
勝っても、あ、勝ったんだ、すごいな、って思う。
そうなんだよね。あれってさ、なんか、錦織圭君とかもそういう感じだったんじゃない？
ああ、体育会では、うん。なるほどね。
うん、
そうですね。
もう中学校とか小学校ぐらいから向こう行っててっていう話だと。
うんうん、そうですよね。なんか本当にね、本当すごいことなんですよ。アメリカの AMA で勝つって、
ね、
うん、日本人が、
うん。
ただ、どうしてもね、こう、大谷翔平もいるし、今ちょうど。
そうだね。
比べちゃうと、比べるもんじゃないんですよ。
うん、
なんだけど、うん、大谷翔平ってのは、甲子園、日本の高校、花巻東出て、
うん、
甲子園出て、うん、NPB に入って、うん、日ハムで活躍して、そっからメジャー行って、うん、メジャーであんだけの成績を残してるっていうのがあって、
うん、
めちゃくちゃ老害みたいな考え方だけど、オラが村の、
そうなんですよ。わかるわかる。わかるわかる。ねえ、よくわからんけど、それ、土に植えて、芽が出て、ね、その育っていく様を見てる感覚になっちゃうもんね。うん、
ようやく出荷できるなって時に、出荷して向こうで、あ、
やっぱりね、
土できんじゃんって。すごいんじゃん、日本の土って。うん、そういう意味で言うと、だから、下田城くんは、うん、野球で言うと、田沢なんですよね。
出た、田沢。
NPB をこう経由せずに、もう。
経由せずに、いきなり行こうで。
田沢はまたちょっと違うかもしれないですけど。まあ、ただ、すごいですね、下田城選手は、本当に。
より。
あと、SNS の使い方も上手ですよね。
ああ、そうなんだ。
なんか。
へえ。
印象がすごくいい。すごい。ナショナルで勝ったら初めての日本人だな。成田さんが、ハイポイントで、ね、
うん、
パストラーナと抜きつ抜かれつで2位だった時の、
うん、
あの高揚感は確かにない
の
がある。
そうだね。
っていうことなんですよね。
今見ても勝つかと思うやつね。
本当に。
あのビデオだけないんだよな。
そうなのよ、YouTube に、
ね。YouTube にあのレースだけないのよ。
あれってやっぱ、そういうこと？
いやー、わかんない。
なんかやっぱアメリカ人的に許せないのかな。
いや、そんな日本のことだってどうでもいいと思ってるでしょ。ああ、そういうことか。でも勝つのパストラーノだからさ。
まあそうですけどね、うん。あのレースだけほんとないんだよな。誰か上げてくんないかな、浦島さんが解説してるバージョンのレース。
あーね、
もう浦島さんが解説 しない
しないやつね。
すげえって言ってるやつね。
ほんとにすごいからね。
うん。
でもさ、あれなんだろうね。その時見た高揚感を持ってるから、
うん、あ、そうです。
これ多分だから、多分僕らよりも前の世代が、うん、こう、僕らがやってる時に、あーって思うことが起きても、
そう。
うん。
渡辺明もすごかったぞっていうことか。
そう、うん。
言わん方がいいね、じゃ
あ。そうだね。そうだね。これそうなのよ。
やめ
た、
やめ
た。うん。だから今の人たちにとって、やっぱ、上司もだってのはすげえ。
やっぱすごいっ
す。実際すごいんだよ、
本当に。実際すごいもん。うん、すごいもん。なかなかできること。じゃあやれって言ったら家族ぐるみでね。
すごい。
アメリカ行ってね。
とんでもないお金。
とんでもないことですよね。
とんでもないお金。これね、この間、ポロッとこう、子供早くしたいっていうお話をされた時に、何したらいいですかって言われて、
うん、
とにかくお金稼いでくださいって、
うん。
お父さんができることはとにかくお金稼ぐことですって。
もう、それしか言えないか、確かにね。
なっちゃう。絶対そこにたどり着いちゃうんで、
つって。うん。だって、まあ、切ってこられるっていうことは、お父さんは、あまりその、技術的にも何かを持っている方でもなくっていうことですもんね。
うん。うん、
そうなっちゃいますね。
日本人が海外で活躍をしている間に、
はい、
我々はゲレンデで、
ゲレンデで、
ゆったりしてて。
そうですね、ゆるい壮行会っていう。
ゆる壮行会。
そのまんまの名前の壮行会、うん。
どこでやったんですっけ？
くつきスキー場です。
くつき？
はい、滋賀県の。
滋賀県。
ウェックスとかやってるところ？
そうです、そうです。
なんだかんだ何回か行ってるな、僕。3回ぐらい行ってんのかな。
だね。僕2回行ってる。
縁がこんなにあるとは思わなかった。クツキスキー場。でね、僕らがウェックス出るときって、50分クラスなんですよ。50分クラスと90分クラスと120分クラスがあるんですけど、50分クラスはコースが簡単なんですよ、いつも。
おうお
う、うん、で、まあ、スキー場なんで、メインのすごい坂があるわけですよ。で、90分クラスと120分クラスはそこを登るコースがあるんですけど、うんうん、50分ないんですよね、
うんうん。
で、そこをちょっと登ってみたいなっていう気持ちがあって、今回、緩い走行会っていうことで、そこも使うんで、ちょっと行ってみようぜっていうことで。
コースは決まってたん
ですよ。ある程度、そうですね。上級者の人はこっちですよ。初級者の人はこっちですよって、ちゃんと分かれて。うん。行ってきました。僕はキャバレロスクランブラー250で。
おぉ。
はい。
トマス。
テネレ。1200。
1200。
行ってきましたね。
二台積みで。
テネレの。
ちゃんと乗るのね。
ねえ、すごい
っすね。
すごいね。ハイエースのスーパーロング。
スーパーロング
スーパーロング。すごい。
でも、すごいって、簡単するってことは結構ギチギチっていうか。
いやいやいやい
や。
うん、結構すんなり詰めちゃう、
ね。
へぇー。テネレって、長いし高いんですよ、やっぱ。
ああ、
スクリーンあるんで。
あ、そっか。外しました、スクリーン。あ、スーパーロングだから入る
ん
すか。
うん。
あと、可変するんで。
ああ、バイザーがそっ
か。オートじゃないですけど。
すごいですよね、あれも。
あれ、押して乗せれます。
エンジンかけました
。いや、さすが。
270キロありますからね。
そんなにあるんだ、あれ。
270キロでつ
けろか。そんなあるんだ。
すごい、あと、普通のモトクロスは2倍以上。
はい。
2台分以上。
はい。
だいたい100キロちょいですよね。
そうです。
210?4本で110キロとか。
そうですよね。114とかですね。
うん。キャバレロをその後に積んだんですけどね。めちゃくちゃちっちゃく見えるもん、ね、キャバレロが、うん。まあまあ街乗りでね。
キャバレロは小さくはない
ですね。小さくはないです。
小さくないですよ。
うん。ああいうバイクにしちゃ、ちょっと軽いなってぐらいは思うけど。
270キロあるんだ。
笑ってしまうでしょ。
当日はあまり天気良くなかったんですよね。
あ、
うん、
まあそっか。
まあ晴れたり、曇ったり、雨降ったりっていう感じだったんですけど。
じゃあマディ。
ただ、クツキスキー場っていうところを僕マディの時も走ったことがあるんですよ。
うん、
あそこの土質っていうのが、こう割と砂利寄り、
うんうん、
採石寄りな感じで、どんだけ雨降っても水はけが大変いい。
そんなに変わらない。
そう。走れちゃうんですよね。うん。だからまあそんなに心配せずには行って、で、着いたら、まあ、結構な霧だったんですけど。
霧
まあまあの霧で。2メートル先怪しいよね。
そうですね。
うん、マジで、本当に、真っ白なんですよ。やだなぁと思って。
2メーター先怪しかったら、全速力で走るのに結構嫌ですよね。
嫌、うん、
で、
嫌で。足で走るの
も嫌なの、その足で走る
の。本当そんな感じで、まあ、でもとりあえず行ってみようか、みたいな感じで、わーって行ったら、全然走れなくて。
霧で。
霧もだんですけど、表面がぬめると、全然進まないんですよ。
へー。
うん、重さってあるんですね。
だと思うな
ぁ。あ、それはテネレが走った。
そうです、そうです。
キャバレロはね、ギリギリ走れたぐらい。
そんなに僕あれかなと思って、一回ちょっと人にワイセット125借りて走ったら、やっぱバイクかと思って。
一回目の走行終わって帰ってきて、トマヤさんが、あれトマヤさん帰ってきてないなと思って、で、知り合いにトマヤさん帰ってきたって言ったら、いや、なんかもう走れなくて、なんかこの走行枠終わりまでコースで待ってるって言ってたっつって。
そのショートカットしていくもできないんですよ。
へ
ぇ、だからもう逆走していかないと、来た道を降りていかないと、もう帰ってくないぐらいで。
だから危ないから。
そうそう、もう待ってて。
重さ？
いやー、じゃないですかね。で、一回目走行枠終わって、で、次、切り離せたんだよね、
うん。
で、うっすら路面も乾いてきて、で、ビューって行くんですけど、もう、ちょっと濡れてると、もう、
トルクがありすぎると
か。わかんないです。
君はさ、わかんないんだろう、わかんないだろ
う。もうなんか、すごいんですよ。あれなんていうの高速道路でなるやつ。
ハイドロプレ
イ。ハイドロ、もうハイドロなんですよ。って何にもできないですもんね。もうアクセル開けてるだけ。
僕のキャバレルですらなりましたもんね。あの、バイクって普通こういう風にしか動かないはずじゃないですか。うん、こうやって動くんですよ。ありえん動きするんですよ。
なんていうの、あれだよね。あの、インベーダーのさ、
こういう、
こういうゲームみたいな。
こっちに動かないはずなのになっていう動きを して、登りとか登っていくから、なんか、多分トラクション抜けた時の一瞬で、なんかこう重力か何かが働いて、スライドするんですよ。
うわってなって。で、その時はちょこ、そこそこ行けたんですよ。ピューっと行って、頂上にまっすぐ登る方が上級者みたいな、したみたいな。で、こっち側が普通の、なんか普通じゃないな。ちょっとこう、行けない人はこっちから行ってください
みた
い
な。
うんうんうん、
ちょっとエスケープみたいな。
そうです、そうです。で、さ、ちょっとこっち行くの嫌だなと思って、で、入ろうと思ったら、ちょっとだけキャンバーしてるんですよ。
うん。
うって言ったら、そのまま草むらの中に、さーって降りてる。
技法が入ってる水準器ぐらい多分正確にキャンバーが測れるぐらい。
俺ダメじゃんってなって、で、もう一回戻ってきて、で、その、手前もちょっとぬるってるんですよ。だから、スピード乗んないんですよ。
うん、
もう、1ミリ開けたら空転するんですよ。トラクションコントロール入れて、
あ、入れたんだ。
入れた。まず1入れたら、アクセルがもう、エンジンストールするぐらいまで、もうタイヤ回りっぱなしな
の。アクセル全開にしても、
うん。回らない。って、だから、ボーってなっちゃうでしょ。だからもう、ちょっと制御を甘くして、2で行くでしょ。
うん、
2で行くと、2でもダメなのよ。おーってなっていっちゃうから、あ、これダメだと思って、トラクションコントロール切って、行くと、うん、パッてクラッシュした、離した瞬間に、シュッてなっちゃって、もうキャンバーに負けて、わーと思って、で、もう一回草むら降りてって、で、ぐるっと回って、で、手前から、そのキャンバーの一番上にめがけて、ビューって開けながら、今度ザーって、今度重力に任せて降りてって、で、その距離を少しずつ伸ばしてって。
あやっとることがちょっと違う。
なんか違う競技。
で、そしたら、ノリ、そこに、岩本ノリがいてくれて、はい、で、ノリが、このコースのライン上じゃなくて、このラインから外れていくと向こうに砂利があるから、
うん、
あっち側からだったら登れるかも、ってなって、
うん、
あ、そっか、って、もう一回来て、で、キャンバーからまたずり落ちながら、うん、こう、走行ラインのバンクみたいなやつをボヨンって乗り越えて、で、そこから砂利の中乗ったら、ちょっと食ったから、うん、そこらくそっかと。
バーン緩くねえし。
全然緩くないよ。こう、やっと登った。
なんかね、トモヤさんが帰ってこなくて、んでその1回目の走行枠終わった後に、こうだったっていう話をいろいろ聞いて、で、まぁ、テンネル1200だから、普段のこういうところで借りれないじゃないですか。うんうん、だから、あ、ちょっとくっつきでテネル1200っての、乗ってみたいなと思ったんですけど、トモヤさんでそんなんだったら誰も借りたいって言わなくなっちゃう。
全然進めれなかったですもん。
いや、
本当に。ちょっとヒロシ乗ってみるって俺言わない方がいいなって思いましたんで。
ちょっと乗させてくださいっても言えなかった。
さあれ、頂上行った後に、ビューって降りてきて、なだらかに行って、途中ちょっとキャンバーになったのがあったでしょ。ここで、もう知らずに一回目登っても気分良くなってるから、スーッと降りてったの。うんでって言ったら、キャンバーのところにフロントがスッてなって、って消えてって、で、消えていくから、もうアクセル開けるしかないじゃん。開けたらリア全然食わなくて、開けたら、シャーって両足バーッと、この草むらの中で、この草むらの中で穴開いてたら死んじゃうなって思いながら、行って、その何回かやったもん、僕。
うわぁ、怖え。
本当に、ソロって言っても、降りるんだよね。わあ、
キャンバー途中のやっぱ重量
じゃないですかね。
と思う。あのね、なんか、クラス分けなかったんですよ。
うん、
で、ビッグオフの人たちいっぱいしてたんですけど、途中でね、もうビッグオフの人たちがね、なんか猛獣使いみたいになってるんで。そう。で、もう、パーンって反対向いて、谷川にバーンって倒してる人がいて、なんかもう、助け、
出ないよ
ね。ごめんと思いながら横通り過ぎてて、いつも。
それこそ、さっきのその、登り、
上りのところに、ちょっとこう、みんなが走るんで、ギャップができるんですよ、ね。ギャップができるんですけど、ビッグオフ勢は、ギャップの中入ると、前後の動きがシンクロしちゃうんですよ。ギャップの中で。だからみんな、ビッグオフの人たち、ビューって入ってって、ギャップの中入った瞬間に、ドゥンって、すっごいなってて、あれ、なるよなと思って、ドゥングドゥングやってるなって一人で笑って
た。普通の、エンジュロレーサーだったり、モトクロスターは、何を、
もう、トトトトト
って、パンパパンって、
タタタタって、もうなんかこう、本当に普通にダダダダって行くんですけど、もう、
ビッグオブ勢は。
しかもそれが上り、その後登っていくんですけど、登ってる最中もギャップあるじゃないですか。その最中にも起きるんですよ。デングデングが始まると、もう全く最悪はなくなるんで、うわ
ルンバルンバならぬ。
ルングルング。ルングルング。あれ多分ね、みんななってると思うよ、ビッグオフ勢。いや、あらゆる時に起きてるような気がする。
ビッグオフはちょっとやっぱ違う競技になるんだ。そういう意味ではオフロード走行になると。
なね、もうちょっとこう緩くないと。もうちょっと緩くないとダメだね。
トモヤさんは靴切りを草したとき CG で走ってる。
CG です。
CG は別にそんなこともなら
ず。滑るなんて全く思わないです。全く思わないですもんね。それこそロードみたいなタイヤ履いてますよ。
EG。
ちょっと、まあ、ちょっとブロックになってるけど、草の上のローが、泥の上のローが、全くお構いなしですけど。
ゆるい走行会は、いい意味で、そういう体験ができる
の
がいいですよね。
うんうん、
ずっとね、スタッフが4、5人、5、6人ぐらいはコース巡回で走ってるんで。
一周なんてどれくらいの、
どうなんだろう ?4 分とか5分ぐらい、う
ん
う
ん、そんなもんない、
ね。5分かからないぐらいですかね。
じゃあまあ、めちゃくちゃ長いわけでも。
そうですね。まあ、手だれのスタッフたちなんで、
うんうん、
その人たちがみんな CRF125 とかで回ってて、もう、どこかしらで助けてるっていう。
200台ぐらいいたんですよ。参加者。
比嘉さんがやって
る。違います。
大西健太郎。
大西健太郎。ケンタロウが主催の
200台。
すごいですよね。
すごい。う
ん、びっくりしたもん。
へぇー。どういう感じですそのなんか、ウェックスとか JNGC とかそういうのに、まあ、ウェックスとかに出てるような人がメインって。感覚的に。
もうちょっと、あれですね、市販車寄りっぽい人が多い感じです。セローの方とか。
シアレグラの。
そうそうそう。
何でしたっけ、その普通にとか走って
るし、L とかみたいな人も多かったです
ね。そう、前のね、ウェックスの靴付きの時も霧がすごい時があったんですけど、その時がテールランプついてる車両がすごいありがたくて。
あ、いるねって。
今回もそんな感じ。
そう、今回の方が多かったですね、テールランプ。
ありがたいね。
ありがたいです。
ありがとうのサインだ
った。5回以上ついて
た。そうか、カムラ、そういう意味で言うと、カムラ君とお前さんもテールランプつきか
ついてる。なんだったら、曲がるときウインカー出した方がいいんじゃないです
か。こっちですよ。
面白かった。
面白かったですね。
この間ちょっと、なんだろう。テネレに乗り始めて、マフラーを、
うん、
変えたいなって思ってたんですよ。うん、で、僕、モトクロッサーしかほとんど乗ってきてないから、うん、モトクロッサーでマフラー変えるのって、社外のものに変えるのって、ちょっとこう、おしゃれアイテム、
うんうんうん、
性能アップってあんまり、
う
ん、考えないじゃないですか、うんうん。で、その感覚だから、普段乗ってる人たちに対して、どのバイクでマフラー変えてる人に対してもそう思ってたのね。
うん、
で、これでお客さんで、WR250R のマフラーを変えてほしいってお客さんが来て、うん、で、スタンダードのマフラーをこれに変えてくれって言って、FMF に変えてくれて、
うん、
あ、わかりましたって外したら、うん、めちゃくちゃ重いの、スタンダードって。
確かにね。
なるほど。
で、あーっと思って、でもその時もそんなに深く考えなかったの。
うん、
で、また、別の方が来られたときに、その初心者の方にオフロード乗るときにまず進めるのは、
マフラー交換を進めてるっていうお店の方が
うーん、
でなんでですかって言ったら軽量化ですって。
うーん、
なるほどね、うん、
だからその今のその触媒が入ってるマフラーだからそれだけで全然暴れ方違うんですよって。
ああ、そっか、触媒入ってるからさ、うん、サイレンサーだけ重いわけじゃなくて全部重いのかも。
いや、なんかでそれがなんかサイレンサーの中にこう、うん、こうやって通してあるんですよ。あれコーフだったかな、なんか
へぇ、あの中に触媒が入ってるんですか。
そう、確か、触媒とかなんか、なんかその、うんうん、入ってるんですよね。で、めっちゃ重いんですよ。
へ
ぇ、それを聞いて、あ、やっぱ変えようかなって。
確かに。それがしかも、バイクの後ろの、
後ろの、あんな先の方
に、先の方についてるんですよね。
ロードバイクだったら、ね、まだ下の方で、あれですけど。
あ、じゃあ、そういう意味でも、ちょっと変えてみてほしい。
うん。
ね、
うん。
何キロぐらいですかね。
まあ、
ね、
そうちなみに、そうそう。
他って軽量できるところってあんまないですもんね、バイクって。
そうだね。
言われてみれば。
うん、
他軽くできるようなところない
もん。もう本当に思い切ったことないよね。本当、あの、
これ XR。
重っ
これ XR、この時
は、ね、こんな、こんなんすね。
そうですよ。
見るからに重そうだもんな、それ。
でも、ダブルアイロン、こんなの膝の高くやること
がある。ああ。
っていうか、やっぱ、マフラーは、さっき、ここ10年レーサーの人持ってなかったから。
びっくりだよね。こんな、E08 のマフラーでこんな重たいんだから。
と殺せる重さかな。あ、重すげえな。何が入ってんのってぐらい重たいですよ、多分。
やっぱり水でも入ってるんですよね。
これ ME08 のマフラー。
純正マフラー。
純正マフラー。
重いなぁ。
そうなの。
変わるだろうなぁ、そりゃ。
確かにそれが一番後ろの上の方についてるんだから。
うん、これがこうなるんですもんね。うん、
まあでも、マーディのレースで走った時のあのバイクのね、歩道の変わり方からしたら、そんぐらいやっぱ影響しますよね、重さって。なるほどね。
ちょっと欲しくなっちゃってる。フェネルのマフラーが。
何回かもう買おうとしてます。
何回かしてる。
どういうところ
が？クラボビッチか、とかなんかいろいろあるんですよね。わ、クラボビッチをつけてみたいな。一生に一度。つけてみたいな。
鳥のマークを。
そうそう。一回はつけてみたいなってちょっと思ってる。
高級なイメージあります。やっぱ
ね。クラボビ
ッチ。どっかに落ちてないかなと思って。
クラボビッチ。北名古屋市に落ちとらないよ、多
分。わからん。
クラボビッチ。
そう。いるかもよ。
ほんと。うん、吉村でも落ちてないと思う
よ。何それこそ。うん、駐輪場に、その辺の中に入った駐輪場に CRF の 150R が置いてあったりするんだよ。表札見ても知らない名前だけどなぁと思って。
おるんだ。
おる
んだ
って。バイク乗ってる人いるんだ。
ちょっと言いますよね、街中。
いるいる。
出てね、
うん。
なんかハイエースとかにこう、フォックスとかのステッカー貼ってたり
とか、
おやって思ったり。
そう。なんか、うん。あ、でも、なんだろう。今回走ってみて、
うん、
バリ、走る場所選ぶなと思った。
ああ、
うん。そう。何でもかんでもできるわけじゃねえな。
うん。僕もキャバレロ1年か、もうだいたい、で、ようやく、あ、まあ、走る場所選ばないかんのだなとは思った。
ねえ、
うん。走れちゃうんですよ、キャバレロってまた軽いから。
ヒロシ、普通に走れ取ったじゃん。
そう。
うん、すげえなと思って。
走れちゃうんだけど、やっぱりこう、公道を走るのがメインのバイクなんだなっていうのを、いろいろ痛感してるところありますね。いろいろ外れてきてる。
最近。
外れたり曲がったりすることがあるんで。
だから、あれだよね。それをするためには、もうちょっとエンジンが走んないようになったりとかしないとダメだよね。スピードが出ちゃうからさ、うん。
だから乗り手が下手ってことなんですよ、結局は。
ああ。
それのバイクに合わせてあげられてないから。
まあ、
そういう意味では
ね。まあね、まあね。
このバイクではこのぐらいのスピードでうまく走らないとダメだよっていうのが最近1年走ってようやく分かったっていうところまで来ましたね。
そっと置いてあげる感じね。
そう、ごめん、ね。
でもエンジンがすごく走ってくれないんでしょ。俺らやめてる感じで。
結構走っちゃうから。いけんのって聞いたらいけるって言うから、行ってみたら他のところだけニュッ感じがね、あるんですよ。
でもそう考えるとさ、モトクロスさ、
すごいね。器のデカさ。
すごいよね。うん、
すごい。
凶悪な走破性。
どんだけ殴られても平気だもんね、あいつら。
こんなジャンプ飛んだってへこたれないしさ、
ねうん。あれが異常なんですよね、多分。
そこだよ。そこづき、だって今のモトクロスさん、そこづきさせれる人はいないでしょ。
なかなかね、見ないですよね。
うん。この体重ですら、全然。
クロスさん、すげえな。それをね、基準に僕はちょっとまだ考えちゃってるところがあるんで。
うん。それ何十年って持ってきてるんでしょ。
そうなんですよ。それが、まあ、基準になっちゃうんで、どうしても。
そうやって考えると、モトクロスさんを、もう少し、ちっちゃくできる、アイテム欲しくなってくる。ホイールちっちゃくしたり。
あ、単純に何 ?8 号とかじゃダメってこと。
あ、そうか。8号でもいいのか。
KX112。違くない?それだと思った。ちょっと違うでしょ。その概念。
そういうことじゃない。112の、あれでエンジン回し切って走ってるの凶悪じゃない?
凶悪だよね。全然凶悪ですよ。
なるわけじゃん、あれで、きっと。
ああ、そうですね。
まあ、正直、その YZ85 をね、うん、入手しようと考えてるところもあるけど。
あ、うん、あ、でも今の話で言うと、やっぱだから、トマヤさんが作ってる CLF125 のサスペンション、
うん、
大人が乗る用のサスペンションっていうのは、うん、なんとなく正解に近い、
ね。そうだね。CLF125 はかなり正解に近いかも、
うん。あれがだってスタッフの人乗ってたじゃないですか。うん、やっぱこう、スタッフの人たちも、モトクロスの国際 B 級とかそういう人たちだから、やっぱサスがすぐ底づいちゃって、まあ走れるけどっていう感想だったんで、ああ、なんか今の話と繋がるなと思って。
しかも彼は言ってたもんね、どっからでも登っていくんです
よね。そうそうそ
う。うん。どっからでも登って研究
所登っていくんね。困ったら終わりなんだけどっていう。
10倍あるのに、排気量。
僕らだって行く前、ただ、友谷さんも話してはいなかったけど、僕らね、ゆるい走行会参加してもらうじゃないですか。参加してもらうじゃないですか。参加者としてね。で、困ってる人らいたら、助けてあげようかなぐらいの気持ちでおったけど、もう全然そんな余裕なかったですもんね。
僕、足引っ張る側だからね。
できれば助けてほしい。
コースを全部使って走ってた。
絶対それと迷惑だったと思うな。
そう、ごめんなさいって
思いました。ごめんなさいって。
CRF125 って、ミニモード、ミニモードっていうのはその、8号プラス同じタイヤサイズ、タイヤサイズというか、タイヤの19、
16かな。
16。
うん。
あのサイズは、俺が乗ってもなんか、あの、足がべったりつく安心感は、
うん、うん。いいでしょうね、あの、ちょうど。
前なんか、タックさんが、なんかやってなかった。
そう、データで。
データで、
19、16。ホイールサイズ小さくしてた。
見た目は変だったけど。
うん。意外と良かった、うん。乗らさせてもらいました。
へ、
うん、
しかもあれにたくさんが乗るから、ちょっと脳がバグりますよ、
ね。
うん、処理できなくなっちゃうからね。そうなの、トマさんあれ乗ったんだ。
乗った。
どういうメリットがあるんですか?
足つき。
恵まれた体格じゃないですか、
うん
も
ううん、
足つき他の人よりも全然気にしなくていい、
うん、
体格じゃないですか。それでもやっぱり、まあうん、ああいうゲロゲロみたいなところだとい
やもうたくさんその辺って面白くて、
うん、
その自分がそのやりたいこととじゃ自分のためにやりたいことと人のためにやることと、うん、その2つの趣味を同時に走らせてるところをどうも感じてて、う
ん
う
ん
うん、すごい面白い話聞いても、うんうん
なんだったっけ、たくさんさ、CRF250 の L かなんか乗ってるのか、足、ベタってついて、こう、膝が曲がってるのを見て、
うん、
あ、こんなもんだんだなって思わない方がいいよ、みたいな。
本当そう。だから、その、今で言うと、その、スーパーで T700 でやってるのは、あれ多分、あれは本当に自分の趣味と、
うんうん、
その、テネルの可能性を、
あ
その、ユーザーさんに、はい、 対してみたいな、その辺のこう、やっぱつなげてずっとやってる感じがする。なんで、ベータの多分、小さいホイールのやつも、サスのストローク失うことなく、足付けを上げるにはどうしたらいいかっていう、多分、そういうのがあるんじゃないかな。
とんでも改造とかではなく、
うん、じゃなく、
本当に必要性
の、うん。そう、必ずそこを前提に試してる感じがするな。うん、
キャックさんが言う足つき抜群は、まあ、
チームでギャグですから。そうだね。セロ700だってギャグなんだけど、マジで叱られてるっていうか
ね。ヤフーコメントだ。まあ、ヤフコメはネタみたいなところありますもんね。よろしくね。
マジで叱られて
る。いろんな人おるなって思うもんね。
見
ると
思う。
本気で怒っとる人いるもんね、やっぱり。すごいなと思って。
この、なんだろう。こういう、だからその、いろんな人おるなっていう話で言うとさ、今回のその、ゆるい壮行会でも、こう、いろんな人がいるなってやっぱ思ったんでね。
うん、
うん。うん。だから、ああいう、なんだろう。でも、あの、一つの、ゆるい壮行会って、敷居を低くした状態でも、うん、こう、走りきれない人と走れちゃう人って出てくるでしょ、うんうんうん、なんかなんだろう、やっぱりこう受け皿みたいになってく、
うん、
またイベントっていうのが必要になるんじゃないかなって、
そうですよね、う
ん、あってもいいのかなって思ったの、うん、
ゆとりそうゆとりカップか、本当は明日やる予定だったやつもそうですけど、うんうんうん、あのやってみて、あ、こうだったんだっていうのが出てくるっていうのはすごいいいですよね。ゆるい壮行会もやってみて、あ、こういう人たちがいるんだ。あ、じゃあまた次こういうイベントもできるんじゃないかなっていうのはきっと誰か思ってるだろうし。
うんうん、該当、自分が該当しないイベントがどっかであって、
うんうん、
でその時に、こう、一人になっちゃうじゃん。
そうなんですよね。
だからその人たちもどっかでやる。
うん、
だから同じ日に、それぞれのジャンルだったり受け皿になるようなイベントがまたあるといいなって思ったら、もっと多分、と思って多分人はいるような気がしたなと思った。
そうですね。
うん、
ゆるい壮行会でも私のレベルでは僕のレベルじゃって思ってる人もきっといるだろうし、
そうだね。
うん、きっと主催の人たちもすごい、あの、敷居は下げてるっていうふうに思ってさ、
もちろんもちろんもちろん
しね、あれも。
もっと真っ平らでいいなと思ったもん。
なぁ。
今回走ってる。学校のグラウンド貸してくんないかなと思った。
さあ、
うん。
いいな、それ。一回走ってみたい。
うん、学校のグラウンドって、一周200メートルかな、だなんか、グループもあるけど。
うん、うん、
うん。いいですよね、そこでオーバ
ル
で
やる。まあ、ほんとオーバルでいいですよ。ほんとただこうやってパイロン引いてあって、
うん、
で、多分ね、ちょっと走ったら、わだちができたらさ、
うん、
そこそトンボ掛けかなんかバイクにつけてさ、ザーって鳴らしてさ、
ブラートトラックの人とかたまになんか学校でやってますよね、う
ん
う
ん、
そういうの。
そうなんだ。どっか廃校になったところで貸してくんないかな。
面白いかもしれない。
うん、
でもオフロードはその基準が難しいですね。その何て言うか、緩いって言っても、
うん、
何を思って緩いっていうのか。
うん。
うん、
そのロードとかだと、その、あるコースを何秒以内で走れる人とか、そういう明確な切り分けができるんですよね、その。それが。
あと、排気量でも分けれます
よね。うん、そうそう、その辺で分けるけど、オフロードって、コンディションによって、
そうです、ね。
全く、
いきなり、こんな風に変わるもんね。わかるなぁ、それ。確かに。
あ、なんか、
うん。僕、ハードエンデューロの鍵っては、上手い人、
うん、
と、そうじゃない人って分かれる明確な基準が自分の中にあるんですよ。
う
ん、で、どっちかというと僕は上手くない人なんですよ。
うん、
ハードエンデューロとかに。
丸太が超えるとか。
いや、もうね、あれはコースをバイクなしで歩いて回った方が早いか、バイクに乗って回った方が早い人か、どっちか。で、僕はバイクがない方が多分早い人なんですよ。バイクが邪魔になる人だから、どっちかというと。だけど、トップの人たち、
うん、
その G ネットのプロゼッケンとかの人たちは、バイクにまたがってそのコースを走った方が速い人たちじゃないですか。
でもさ、ハードエンデューロってさ、その、歩いた方が速い人でも、疎外感を感じない感じの雰囲気がない。
そうなんですよね。
うん、
これが、特殊ですよね。
うん、これね、緩い走行会で、疎外感を感じるもんで、ね、邪魔しとる感か。
まあ、
うんうん、 なんか迷惑かけとるな、みたいな。
うん。うんうん。そうですね。
でかいし。
あっちだけりゃ、バーン。
でかいしね。
そう。これは、ちょっとなんか、なんだろう。まあ、いろんなこと思うなぁと思って。
ああ。
うん。
でもなんか、
なんか今、想像したけど、でかくて、はい、あの、排気量のタイプって、挙動が予測できんじゃん、その人とかにって。
だって乗ってる人が、コントラブルなんだすっげえ振られるの。
ビッグオフの人はビッグオフの人でも、ちゃんとこう、うん、まとまりがあるというか、
うんうん、
コミュニティがありますよね。
あらら。あ、そう、それこそ10月だったかな。
ねえ。
うん、くっつきでやるんだよね、ビッグオフ総公開を。
へぇー。
チラシ配られとったもんと思って
た。もらった。
うん。なんだっけ。は、ヘビー。
は、ヘビーエンデューロ。
ヘビーエンデューロ。
あ、あれは違う。あのイベントは、多分、
いくつかある。
ビーラバー。
う
ん。木下さんじゃない
か。ああ、うん。
ビッグオフって、今売ってるバイクだと、
うん。
多分丁寧じゃないやっぱ一番小さい排気量かな。そのなんかビッグオフって呼ばれるものに対して。
そうだな。まあ、うん、ビッグオフの
定義を。原稿だと。
原稿だと。
原稿だと。もしかしたらちょっと頑張った人は V ストロームとかで来るかもしれない。V ストロームとかで、
うん、
250とかで、
うんうん、
来ちゃうかも。あでも V ストローム250だとビッグオフにならないのか。
排気量
なの。そうか。そうか。そうなるとやっぱりテネレですね。
あれ。そうあれそうであれも、うん、何がビッグオフなんだろうと。
なあ。
昔 DR600 とかってあったじゃ
ないですか。
ありました。あれ
ビッグオフなの
ならないね。
でしょ、
うん、
むずいですね。
そうか。525EXC もビッグオフには入んない。イメージ感覚だもん、
ね。
うん。別にその定義をつけるつもりはないけど、なんだろうなっていう、うん。
確かに難しいな。ビッグオフのレースとか、うん、じゃあイベントとか開催するってなったら、僕のビッグオフに入りますか問題が出てくるんだ。
そうだね。
短期とか、あれかな
2
キト以上かとか、なんかそうなんか
ね。これちょっと有識者の話を
聞いてみたいね。
どっから
きっと議論されとるだろうな、どっか、
うん。
僕らが知らないだけで。
う
ん、
そうか、
うん。
そうでしょうね。
うん。だからこの間だと、テネレの、スーパーテネレの前のモデルの XTZ750 の人がいたりとか、あと KLR。
650。
うん
ああ、
うん、の人とか。あれ多分ね、2008年ぐらいまで出てたんだよ。
うんうんうん
うん、へぇ、うん、
海外で。で、それ乗ってる人がいて、あと何人か。ね、そこそこ KTM の、8790かなんか、かな、多分、とか。
KLR ってあれ短気筒
短気筒だと思います。
なんまあ、すれば、じゃああるでしょ、別にビッグオフ。いや、何を思って。
でもあれビッグオフって呼んでいいなって思うサイズ感でしたよ。うんうん、
あなるほど、なるほど。
最低重量で決めるから。
200
キロ以上。
200だとデカすぎないですか。せめて150ぐらいから
して
。
うわぁ、KX450 に重りついて参加する人も出てくるのかな、じゃ
あ。でもあれに70キロとか乗せなきゃ
いけない。大変よ。
やだね。
うん。
難しい問題になってくる。
うん
そこまでして勝ちてえかと。
しかも勝ち負け話になってないから。
レギュレーションって難しいです。
うん。うん、もっと最近思うけど、カブ乗って、CG 乗って、テネル乗ってってやってるけど、どれも乗り味がいいのよ。いい、なんかすごいこう、グッとくる乗り味。
うん。
だから、どれも捨てがたいんだよな。
ちょっとぼちぼち、俺の紹介して
みて。おー、そうじゃん、そうじゃん。
ランドリーバッ
グ。すげえ、めちゃめちゃちゃんとしとるやつじゃん。
そうなんですよ。これなんか、僕前、これと同じような形のランドリーバッグ使ってたんですよ。
うん、
某。
うん。
某。お風呂かと。
メーカーのやつ。
メーカーのやつ。
うん。
それ、前使ったんですけど、濡れたウェアとか、パッパッパーって入れて、
うん、
さあ持って帰ろうってここ持ってったら、うん、取っ手がバリってすぐ作れちゃって、とっても不便なことになったんです。
わお。
これね、それよりなんかちょっとちゃんとしてる感じしません？
すごい。
質感が。
すごい。ちゃんとしてる。それよりちゃんとしてる。
まあ、当社費ですけどね。
うん、うん。あ、デザインもちゃんとしてる。プリントもこれすごいちゃんとしてる。
ね。
全体にちゃんとしてる。
綺麗ですよね。
すごい。販売しないんですかぐらいのこと言われてしまう。
販売ってなるとなんか、
うん。
以上。
いや、広島出る。
これもう別に僕が知らん間に出るやつなん
で。どういうこと
違うね。
熱烈なファンが連れてくれたんですよ。
ある日呼び出されて、おお、これ、やれよ、つって、視聴者プレゼントしろよ。
優しいって言って。熱烈なファンが、
うん、自分の顔を入っとるやつ、なんか自分で使うのもちょっと恥ずかしいなって思う。
いやいやいやいやいや、ここは行くべきでしょう。
だからもう思い切って今回久しぶりに。
プレゼント、すげえ。
これ、あれですよ、あの、ラッキー紹介さんこと。
うんうんうん。
ゴーハルの元こと。はい。
もし、じゃあもしかしたら自分でも作れるって
こと？作れます、作れます。データさえ送れば。
へぇー。
あれ、あの、デニルさんも作ってるしね。
あ、そっか。
あの人は自分の顔を自分でプリントしたやつを使ってるんです
よ。自分のマスクしてるもんね。
許されるから
ね。すげえ。何名様なの感じ？
3つあったかな、確か。
3人いっちゃうの？
これ入れたら4つあるけど
な。あ、いや、自分は自分で使った方がいい。
うん。
間違いなく。
恥ずかしい。
絶対になんかバラバラ
にしたら。今更自分のステッカー作って配っとるからし。
車のナンバーだ
そうだね。まあ、あれはまあそうなんですよね。第3ヒートロゴと僕の顔が入ってるやつ。
すげえ。
3名様に、じゃあ。
すげえ。
ありがとうございます。欲しいって言ってもらえる。
これ何ゲー応募すりゃいいの？
どうしよっかなぁ。ツイッターのリツイートから。
うん。
あの、放送後か、放送中に、
うん。
あの、そのツイートをするんで、該当ツイートを、第3ヒートの、ツイートを。
携帯化、今、携帯化上で写真撮るから、それを数十分でリツイート、
ツイートして。
ツイートして、
うん。で、それにリツイートしてくれた人でいいんだ。はい。
とりあえず、名前踏んだけで。いくよー。3、2、1、2、はい。
はい。今やって、今やって。
はい。
忘れないうちに。
え、僕のアカウントの方がいいかな？
どっちでもいいんじゃない？ダニートのアカウントでも。
うん。
だって、またリツイートすればいいもん。
そうか。じゃあ、今からツイートする、第3ヒートのアカウントからツイートするの、ツイートの、と、キーワード。
お
う、ちょっと意地悪で。
ええー、すげえ。
リツイートにキーワードだとちょっとややこしくなるか。
から、
コメント付け、クオートツイートにしたいなと。
引用ツイートとか。
うん。
あ、ツイートしてもらった人に、だから3人選んで、その3人の方に、めんどくさいな。
めんどくさい。めんどくさい。めんどくさい。じゃあ、いらんって言われるから
。もうちょっと情熱を持ってほしいな、ここに。
いやいやいや。この式上げてどうすんのよ。今、ゆるい応募の仕方に。
これを、じゃあこれをツイートして、リツイートしてください。
さあ、俺リツイート待ちだよ。
はい。しました。
いねえな。
どういうの？
ツイッターの、ウェブで見ると、あ、できた。これね。
僕もリツイートすればいいのか。
じゃあ俺もリツイートしようか。
ちょっと、ヒロシのツイートでやった？
いや、第3ヒロシ。
あ、だそう。
うん。
でも一応リツイートしとくけど、集計からは外してね。
はい。
お、リツイートも5。
もうちょっと楽しそうな顔にすればよかったな。
あ、もう9になってる。
よかった。
え、よかったね。
3とかだったら、決定じゃ
ねえか。決定なしみたいな。よかったね。
ありがとうございます。作った人も作った感じがあります。
あ、でもとりあえず抽選はできるね。
そうですね。
うん
うん、
いや、これいいよ、本当に。
100均とかでもあるよね、多分こういうのって。ね、
その言い方いいん
だ。あるんだけど、うん、同じ形のやつが。
こういうクオリティじゃないですね。うん。これ横メッシュなのすごいね。うん、
これ昨日さ、宣伝のために、絵面広し。面白かったです
ね。YouTube のコメントに絵面広し。
優勝です、今日。今日の優勝。そう、昨日のツイートでね。
うん。
良
きだ。
そう。顔。僕のヒロシの顔に泥と汗まみれの上はぶち込んでくださいって書いたんですけど、本、う、当、ん、思ったまま書いたけど、なんか変な感じになっちゃったなと思って。
うん。
別にそんな卑猥な意味でツイートしたくじゃないんですけど、変な感じになっちゃったんだっけ、ちょっと。
わざわざ顔がすげえ。とツイートの。
はい。これどういう感じで届くんだろう。ポストには入んないもんな。
入んないね。
入んない。ダンボールに入れて。
ダンボール？ああ、折り曲げ現金で。
うん、こういうでかい箱みたいなやつの、そこを挟んで。
なるほど。
うん。よし、まだステッカー持ってる会社
に。うん、持ってる。
あ、じゃあ。
あ、じゃあ、はい、いいです。うん。大体ヒートステッカーと、じゃあ僕のこの顔のステッカーも入れちゃ
おう。わ、すげえ。
最近あんまり配る、ないんで。
うん。すごい、なんか、こんなにじみなくプリントできるんだね。
ねえ、すごいですよね、うん。
こうやって見てると欲しくなってくるな。
5000円です。
ええー。
いくらぐらいこれ、買うとしたら。
でも5000円ぐらいするんじゃん。
そんなしないでしょ。
売るでしょ。
5000円はしないでしょ。僕、売るんだったらどうなんだろう。1500円ぐらいかなと思ってたんだけど。
ええー、そんなんで作れないでしょ。
ちょっと、どのぐらいの、あれで作ってるのかもうわかんないけど。でもまあ、データさえ持ってれば自分の好きな絵を入れたやつが Go ハード元で作れるんで。
あ、そっか。
はい。
それいいかもね。
うん。
傘とかも作れるもんね。
そうですね。
うん。
テントも作れます
よ。あ、そうだそうだ。
本当にね、何やっかわかんないですよ。Go ハード元。もう、どうだろう。もう、5年以上の、
ね、
はい。
ちゃんと PR がしたい人だ、お店とかだったら、
うん、すごいね。
すごい、なんかあれだよね。僕はたまたま、全然 PR するあれがないから。
PR しないもんな、サスペンション H。
これって何年前の？
それなんだろうね。あ、逆さまにし、あ、え、
こんなとこにつけないよね。
あ、でも、こう、広がんないようにできるってこと。
それってさ、こうクリって丸、なんかあるの？
え？
テントみたいになるんじゃない
の？こうやって？
いや、
こう
やって。めきめきって
言う。マジで？
お前、パッパッパッな。
なんだろう、広がんない。
ちょっと開いたんだ。
開いたみたいな。
うん、あれでしょ、簡単テントみたいな。
そうそうそう、ワン、ポップアップテントみたいな。でも、それがついてる。それ単純に開かないよ。
あ、ちゃんと書いてる人いる？ひねると小さくなりませんかって。
ねえ。あのね、なんかで、そんなできるような雰囲気じゃないんですよ。
うん、
やったら多分折れちゃう。
折れちゃう。
もう一段階小さくできるかなーって思ったんですけど。うん、これなんで？
この上もじゃあゴムの紐何？
こうやってかけ、かけるよ。
あ、見ないからこれ。ここか。
微妙な位置ですよね。
うん、こうとかだったらこう広がらないように。なさそう。あ、
パン行く？
本当？あ、
いやーでもなんか怖いな。
うん、
怖い。
ちょっとね、
うん。
邪魔だったら切ってください。なことで。久しぶりのプレゼントです。
すげえ。すげえ。
多分本当はもっとプレゼントとかやろうと思えばできるんでしょうね。
忙しくてできん。
嘘、嘘。嘘ついてまで。この間のさ、友谷さんと話したのにさ、
うん、
ちょっと一つちょっとここで決着つけたい 話があるんですけど。
何？
あの、じゃあ、今から全日本モトクロス出るとして、
うんうん、
優勝するためには、
うん、
何でも改造 OK だとしたら、僕、自分だけ。
おう。
バイクの。
うん。
何にしますかっていう話。
難しい。
ちょっと待ってよ。自分のバイクだけでしょ？自分のバイクだけ。もう無制限。レギュレーションなし。どんな改造してもいいよ。したら、
うん。
あ、これやれば僕全日本で、あ、優勝できますっていう。
うん。
バイクにできるかっていう話です。
うわ！
森さん、なんかあります？
いやいや、何したって優勝できるわけないじゃん。
もう。それってすごくないですか？ある意味。
だから僕もね。
1500cc とかにしても多分勝てないじゃないですか。
勝てない勝てない。
全日本モトクロスって。
微妙に外装小さくする。
うん、
外装を全体に小さくする。
うん、なんで？
軽くなるから。
う
ん、僕一回さ、名阪のレースで、BS で走った時に、
うん、
前途したんだよ。
はいはいはい、やってましたね。
うん。めっちゃ重いの。
おお、塗料分ってこと？
そう。うん、もうそれで、もう振られ方がね、異様なの。
へ
ぇー。あれやった時に、だからフェンダーとかも、もうこの、ブルンブルンってなるじゃん。
うん、
あれがもうこうやってくるぐらいになるのよ。
へぇー。
いなべの土がついたみたいに、
まあ、あれよりもなんかもっとなんか、なんか嫌な感じ。
変なそれ
か。そう
な
んだ。
うーん、
だから、これ外装絶対小さい方がいいなと思って。
そうなんだ。
低くて、だから一回で終わってもいいように。
あ、
うん、とにかく、前田のそのテンネル乗ったこともあるけど、軽い方が絶対いい。
へぇー、うん。外装って、レギュレーション的にあんまりないですよね、多分。
いや、決まってる。
決まってんの？
うん。
へぇー。
決まってるはず。
へ
ぇー。多分でも、ただ、それこそ一時期 KTM が、そうそうで、ね、サイドカバーって、あれ面積が何パーセント以上とか決まってるはずなんだけど、
KTM が、
そうそう、小さくしてきたでしょ。で、それで、日本メーカーはそれに準じてやってんのに、っていう話で、うん、NFC の会議で出てたもん、その話。
ですよね。うん、ゼッケン、ね、なんか余白がこんだけないとダメ
って言ってますので。でもそれに合わなくなってきてて、レギュレーションが、
うん、
プラスチックのサイズに。
うん、
弊社が人間を改造って
。いや、もう結局そうなる。
そうなっちゃうんですけど、うん、そうなっちゃうとダメだから、こう、バイクで、
うん、いうことです。あ、何やるかな、
外装プラパンにしちゃった。
それだとやる、ね。そういう、なんかね、うん。何にもダサいの嫌じゃん。
ダサいのダメで勝ちたいって。わがままだな。
何やっても勝てないもんな。
ロードだとどうなんですか、それって。
ロードだと、でも、相手も世界最高峰の、前同じバイクに乗って同じ土俵だったら勝てないよね、そうそうは。
じゃあ今人間の想像力でこの改造をしたらもう絶対勝てるみたいなこともやっぱロードでもできないってこと。もうほんと子供みたいな発想でもいいですよ。
四輪なら、二輪は難しいなと。
おぉ。面白いですね、なんかそれって。四輪は？
四輪だったらだって本当に単純にグリップ高くすればいいんだから、
うん、
あのファンでも何でもつけてとにかく路面に吸い付くとか。
ああ、
二輪は難しいな。
ああ、もうバイクでいいんだったら、うん、あのあれをつける。自分のECU には影響ないけど、他人の ECU は障害するやつを乗せる。
ああ、
それ考えて
か。
あの、みんなのバイクのプラグの線、こ
っち来た。全部、全部、
走ってきたか。
その向こうの ECU がパチンと落ちるように。う
ん、ああ、そういう方向行くか。
うん。まあでもなんかそれだと面白くねえな。
そうそう。
そういうことじゃない。でも勝つ。
うん。なんか思ったの違うな。
ゲートみたいなもん。
いや、でも、スタートゲート、こうやってやられたら、あっという間に追いつかれるから。
でも次からも対策されますよ、それ。
何が？
それ。その妨害工作は。
なんで？わかんないようにするもん。
うわ。
うん。
いや、こういう やつから詰め寄ったら。嫌われとったでしょ。
うん。電気攻撃。電気攻撃。ファイバー攻撃。
スパイクダイヤです
よ。あ、それこの間トメさん言ってた。
うん。なんかすっごい。
うん。多分それが一番、う
ん、一番なんか、
一番メリット。
現実的。
現実
かな。
多分スパイクが一番いいです。一人だけアスファルト走ってるみたいにすればいいんですよ。
そうなるとジャンプがちょっと大変そうだねっていう話になって。
ああ。
いや、多分大丈夫だよ。
ほんと。
うん。だって MotoGP のバイクはスキー場走れるんだよ。スパイクタイヤにしたとか。
ジャンプの着地の時になんかやられることなんだよ、スパイクでは。
長さによるんじゃないですか。
ああ。
うん。
そう、だから僕が全日本チャンピオンになれるぐらいのスピードで走ろうと思うと、
うん。
なんか、
体も持たなそうだな。
うん、そのすっごい長いピンを打たんといかん気がする。
大丈夫です。ちょっと出てる。全然大丈夫です。そこもだって全部もう、計算とか、もういろんなことやってる。材質から。うん、で、ちゃんとタイヤメーカーに話して、うん、そういう剛性の高いタイヤにしてもらって、だからもちろんチューブレスで行くからね。
ああ、はいはい。
うん、スパイクな気がしてますね。
うん。
なるほどね。
電気とスパイク。
もう電気はじゃあやめてよ。
いやもう、やっぱそれちゃんとさ。
じゃあスパイクいらんじゃん。
いやいやいや、それ両方やっぱやっとかんと。
ただの世紀末だね。エンタメ的には。そっか、じゃあ。
これ何が恐ろしいって。これ何が恐ろしいって。それぐらい差がないってことだね、バイク。
そうですよね、うん。そういうことなんです
ね。まあ、それ人間に差があるっていうことでもあるけど。
うん、だから、そう考えたときにね、今の、その、いかに、その、人間が、主導権を握っているかっていう話です、
うん。いや、かつてはきっとあったんだと思うんだよね。物が変わると速くなる時代ってすごいあって、はいはいはいうん、で、どんどん差すの太くなっていったし、
うん、
光合成。高強度みたいな。
でも例えば今僕が、ジョー・シモダ選手が1960年代ぐらいのバイクに乗ったとしても、勝てる自信はない。
なあ、60年代だったら勝てるかも。
60年代はいけるかな。
うん、
80年代とかになるとちょっと無理かな。
ああ、かもしら
ん。昔の、よくね、僕、河合さんとも話するんですけど、昔のスーパークロスの映像とか見てると、勝てんじゃねえかって思っちゃう。走り方をしてるんですよ。
それはあるね。
走り方も多分今進化してるんで、人間の体の使い方とか、うんうんうん、そういうのもあって多分、勝てるんじゃないかなっていうところはあるんですけどね、バイク以外でも。
1960年代だと、そっか、まだ空冷の日本サスで、モトクロサーっていうよりもスクランブラーみたいな。
CG、
う
ん、ぐらいですね。あれなら勝てるかも。
うん、でも80年代だともう今のバイクと、その基本的な、なんか、あんま変わってない。
変わってないですよね。あれだと思ってます、ね。エンジンの出力上がってくるともう負けますね。
そうですね。そう言われてみるとね、そっからあんまり進化してないっていうのもありますよ、バイクってね。ね、うん。80年代の作りから。
基本的なもの。でも、売り物全部そうだよ。
うん、ああ、そうか。
車も、飛行機も、飛行機も車も、バイクも。
まあ、できてまだそんな時間経ってないっていうのもあるんですけど、歴史的に見ても。うん、
まだ120
年。うん、そんなもんですね。
そうですね。150年くらいなんですね。あ、そうか。
歴史で、大きい、その乗り物の歴史的に見たら、バイクのツーストからフォーストに行こうみたいなって、もう本当になんてもないことなんでしょうね。
うん。
うん、
一番最初はフォーストでしたよね、多分一番最初のエンジン、
うんうん、
電気になるかならんかって言ってる時代にな
るんかな
かな。節電しろって言われとんのにね。
発電してますってどうなるんだろう。エンジンのバイクいっぱいどっかに持っといた方がいいよね。
うん。
うん、
もう今本当にバイクいろいろ欲しくて、中古いろいろ見て
る。めっちゃ高いですよね。
高い。
高い。
本当に90年、0年代ぐらいのバイク。
うん、
2000年とか2000、うんうん。その辺って今普通に何万キロ走ってたって、その当時は新車価格ぐらいですよ、大体。
まあ、そうですね。
50万、60万とか。うん、
ああいう、お客さんでね、PT250R 乗ってきた方がいて、うん、きっかけだったの。
うん。
で、最近買ったっつって。うん。てか、ヤマハからあの方買い取らんかなって思っちゃうもんね。
ああ、うん。ね、そういうのできないかな。
うん。高いのかな、方って。
肩は高いんじゃないですか。
肩は高いです
ね。でももう、減価償却終わってるでしょ。
まあ。
うん、残ってないかもしれないですけどね。
ああ、処分しちゃってんのか。
さすがだってあれですよね。多分保存するところの場所が一番ね。
うん。し、悪くなっていくし。
そうですよね。金型の、そう。金型って、金型自体にその、特許みたいなの、あるんですかね。
金型自体ないじゃない。こう、その形に、形状にもあるじゃない。
あるの。
うん。そう、それこそ僕今、フィルターずーっと言ってるけどさ、もう作れる場所を見つけて、で、物も見せて、うん、これできますよ、多分っていう感じになったんだけど、うん、あの、フィルターを展開した時の図面が描けないのよ。
何パーツあるんですか
?1、2、3。
ああ。
3個なんだよ。
うん。
で、1個はただの丸、ほぼ丸なのよ。
はい、上のパソ
コン。そう。で、車体側の、奥側につくところは、ね、外側だけのこういうやつでしょ。
うん。
で、その、銅の周りってさ、銅になるのって、こうなってるんだけど、それを切るとさ、ちょっと複雑な形なの、これってなると。こういうなんか。で、これを、指示ができないのよ。この R がいくつでとか。それが僕できなくて、もともと図面なんか書いたことないから、
うん、
図面書ける人って誰かいないかなと思って。
死ぬほどいますけどね、多分。
死ぬほどいると思うんですけどね。
その、なんていうの、その、立体のものを展開したやつ、それってさ、そうだからそれもわかんないのよ。
まあ、誰がどういうのをできるのかっていうか、
そう
っていうことも含めてだ。
僕、刺すやる、ね、刺すっていうか、バイク乗れるからって、ああって、ね、うちのおじさん、ハーレー乗っててさ、って言われてもさ、うん、もう全然ジャンル違うんだけどって起きるでしょ。ああいうのと一緒で。
うん。
うん。
そこはわかんない。
あの、全然僕も CAD は、平面図は、もうほんとちょっと線触れるぐらいしかできないから、う
ん、なんか、できないかな。
多分今言ったら見てる人の中でもできる人は絶対いると思う。
そう、誰かほんと声かけてほしい。本当に。
要は、
正直今ね、一人お願いはしてて、その、お願いはしてるんだけど、こう、その人、もしかしたら見てるかもしれないから嫌なんだけど、まあそういう仲じゃないから、じゃで、その人がもしできなかった場合に、うん、できる人いたらいいなぁ、
なんてこと言うんでしょうね。
本当ですか？
へぇ、そんな複雑なんですか？要は、だってこれのここ切った形ってことですよね。そ
うでもこれがさ、例えばだけど、これこうなってるけど、こうなったりとか
さ。あーん、なるほどね。うん、ああ、そうすると、ここの横がね。
そう。こういうだ、一番トップから来て、うん、こうなるわけじゃん。
はいはい。
うん。そうすると、こっち側と、こっち側にあるが発生するわけ。
ああ。
うん。で、これが僕よくわかんなくて。
なるほど。
どこを軸に、どこから直線で、どこから曲がってて、で、次どっちに曲がるかみたいなのを、で、あんのかどうかすらわかんなくて。
僕もわかんない。でも、絶対に、そんなダイヤモンドの原石を探すような
人が
いると思う。
ですよね。俺、だから、で、これって、声を上げていいのかどうかわかんなくて。
あ、でもありますよね。うん、そういうのね。
うん。誰かいないかな。誰も、なんか静かになってるね。
多分、俺できるけど。なあみたいな感じにはなってると思う。
もちろんちゃんとお願いするね、からするか、からするには、するからには。
僕も最近ありましたもん、仕事で。
うん。
これ、自分がなんとなく分かってるけど、なんとなく分かってるし、分かんない部分もあるけど、説明しなきゃいけない場面に遭遇しちゃって。
うん、うん。
大変だったもん。
さっきの話。
あ、
あるか。え、
そのフィルターができたらいいなぁと思って、 そうなんですよ。
え、ずっと行ってますしね。もう1年以上経って、2年ぐらい経つか。
そう、だってやり始めたら本当は2010年だからね。もう12年経ってるから。
で、実際にね、身内で手作りで使ってる人もいるじゃないですか。
そうそうそう。
評判いいですしね。
うん、
あれまたないですかって。
うん。
ね、割と遠慮なしに言ってくるしね。
そうそうそう。そうそうそう。そうそうで、僕、いやさ、それで、まあ多分話していいことなのか言っちゃうけど、エアフィルターのあれって、ウレタンなんて、ポリウレタンかな、
うん、
確か。うん。ポリウレタンって、あれって、石油系なんだ。油、石油系なんだって。
うん。
うん、で、その接着が難しいっていう話をしてて、うん、でこれってユーザーさんって何で洗うんですかって言われて、はい
うん、
で、おそらくほとんどの人は、灯油で洗って、
うん
で、その後に洗剤で洗ってる可能性が高いんですって。うんうんうんでも中にはガソリンで洗ってる人もいるっていう話になって。
あ、ガソリンで洗ってる人
いるんですよ。中には。そのザップつけて。で、ガソリンだと、接着剤が剥がれちゃうからっていうのと同時に、水で洗わないでください。
え？
なんでですかって言ったら、石油系なんで、って水つけると化成分解しますって。だから、もし水洗ってる方いたら、って。水洗わない方がいいですよって言われて。
あら。
で、どうしたらいいですかって言ったら、灯油で洗って、灯油のまま干してくださいって。
あ、そう。
うん。じゃないと、ボロボロになりますよって言われて、そう言われると、なりますよね。うん。
けど、水で洗ってる。
はい。
最後。
あれは結局。
ベタベタしたくない。
最後。あれは結局、水につくから、水がつくと、加水分解するの。
へぇー。これもっと出した方がいい状況な気が
する。そうそうそう、と思ったの。で、それ思った時に、次には水で洗うやつ出しとるじゃん。
ある。バイオのやつ、
ね。バイオのやつ。
うん。
知っててやってんだと思って。
へ、え、ぇ、ー、
知ってやってんだってすごい嫌な、陰謀みたいに言うの嫌だ。だから、あ、でもそういうことなんだと思って。もう手軽さを取った。手軽さを取ってるっていうか。うん。
し、まあね、そんな流体自体がそんな高価なものでもないから。
う
ん、
そうそうそう。
1年ぐらい持っちゃうんです
か、そうですね。
だから、ボロボロになって書いてくれ
ば、うん、書いてくれ
ば。まあまあまあ、そうか。
うん。まあ、くたくたになりますしね。
うん。で、それも水洗ってるからくたくたになってるかもしれないとか。
そうそうそう。そうなんですよ。
へぇー。灯油で洗ってね、ギュッてして、ベタベタするからそのままにしたくないから、
うん、
ちょっとぬるま湯で洗って、
うん、
中性洗剤でチューってやって、うん、その灯油の油分を取ってね。
うんうん、そうそうそうそう。
もう全くそれです。
素手で触りたい。
そう。
なんか次つける。
じゃないんだ。
はあ、そうですか。
うん、
へぇー。へぇー、それ、どこにも今初めて知った。
し、そうなんだって聞いてるもんね、やっぱ水で洗うの。
ちょっと足りなくて。
大体でいい
か。大体でいいか。
確かに、加水分解ってどのぐらいの速度で進むかわかんないですしね。ウニカーだって10年だよ ね、経たないとならないし。
こう考えると石油の守備範囲の広さってすごいね。
うん、確かに。
燃料にもなるし、そんなものもできるし。
うん、
そういうことはあれですよね。化学肥料とか。
うんうん。でも基本的にでもな、ね、
石油ですもんね。
うん、すげえ、石油、
うん。
どんだけ電気自動車、電気バイクとかになっても、石油が使われなくなることってのはまずないと
思
うんだね。
ないんだ。ああ、そうか、うん。タイヤとかも石油使われてるのか。
使われてるんじゃないですか、
うん、
なんとなくなんですけど。
うん、
なんかね。
うんうん、
あ、本当の純粋のゴムだけであればいい気がする、
うん、
です、
うん、
超高そうですよ、
ね、天然
ゴムタイヤ富裕層しか買えないタイヤ
まあそうなっていくかもね
みんなに木の下にってこうやって
もう あのアスファルト張り替えにくっても良くなりますやっぱなんかこういう、こう、なんだろう。で、テストライダーやって、レーシングの、こう、尖ったとこにいたときには危険かった話がさ、
うん、
聞けるのがおもろいなと思って。
うん、よくガソリンで洗ってるっていう人が、よくその人は、バラバラになってた。
フィルターが。
展開図がちゃんとだって聞いてましたよ。一つ一つのパーツがバラバラになってたから。
危なくねえかな。なんか危なくて嫌だな。
え？
ガソリンで洗うのは危なくて嫌だ。
怖いですよね。
怖い。うん、だってさ、そのさ、可燃性のさ、機械でさ、ボンボンボンボンボンボン出るわけでしょ。
だって、ここ来ますもんね、絶対。うわーって。
すげえな。そう、フィルターの図面をどうにかしたい、今は。
物はあるんですか、この完成品みたいな。
あります。それでコピー取って、うん、これじゃダメですかって、ダメですよ。
ダメなんだ。
そう。
ダメなんだ。
そう。ダメって言われて。
キャドスくれとかってデータでくれってことですか？
うんだと思う。
お、そりゃ。
だって、手間増やしたくないですよね。
それもう切って、その写真なんだったら、写真で、
うんうん、
それをキャドスで起こすのは別にできるじゃないですか。なんか。
あ、そうなんですかね。
わかんないけど。わかんないな。わかんないとは言わない。
まあでも、そういうノリで聞いてみよう、もう一回。ずいぶん連絡してないからな、うん。お伺いして、じゃあ一回ちょっと見積もりするんで図面くださいって言われて、そっからもう半年ぐらい経っちゃったね。できねえなぁと思って。
のりさん、あれですか、今度、ラリー、また。
さあ、今度フランクのやつは出るよ。
いつですか
?8 月のまず
21。
21回。
うん。エントリーしてみる。
最近もうカブに乗るのも楽しくて楽しくてさ。
さっきも来るなり、ドライバー貸してください。どうしますかって言ったら。
コージクションしてるバルブを変えて、
あー。
コージクションしようと思ったら、たぶん俺バルブ変えてなんか失敗してるね。
回しても回しても動かんか
った。動かなかった。
え、バルブ、ノーマル、純正のやつをなんか、違うのに変えたってことですか？
なんかすごい身も蓋もないデイトナからさ、明るいバルブっていうのかな。
おー、すごい。
うん、よくわかりやすい商品名のやつが、それ変えた。確かに明るくなったんだけど。
へ、え、ぇ、ー、
おそらく迷惑になってないけど、もうちょっとしたらいいな、と。
ああ、なるほど。へ、え、ぇ、ー、
この間も、鶴が行ったし。
うん。
この間もつくれの三河ハムのとこ行ったし、
うんうん。すごい。今日もね、そういえば、そうですよね。カブで来てた。
いや、ツーリング楽しいなと思うけど、やっぱ高速乗りたいなと思
う
し。これ街中はパスしたね。
なぁ。
スプッと届けたいです
ね。確かに、それあるなあ、そっか、高速使うとそれができるのか。
そう、その別に、ね、全部行きたいわけじゃなくて。
確かに。
都市高速だけ使いたい。
確かに。そうすればいいんだ。なるほど。
そうしたら、
いいと思うか、知りま、そうなんだ。
126とか出ない。
僕は削ってあげます。
不思議だ。
で、ボアップ来たんですよ。
ですね。僕も今、また、毎日株乗ってるけど、
うん、
やっぱりいいもん。
うん。いいっすよね、本当に。どんだけ乗っといても一発でエンジンかかるもんな。
そう。
だけど、ついに僕のやつ、まあ、言ったかもしれないけど、タペットを調査しなきゃいけないぐらい、やかましい音がして
る。やりゃいいのに。
ね。なんでこんなやらんのだろう。
ずっとそのこと言ってる。
やらんといかんなーと思いながら。
そう、これだ CG もいいバイクなんだけど、CG のスペシャルエディションが出たんだよね。
あ、見た見た。なんか青いやつですよね。
うん、
なんか、一緒なのにかっこいいですよね、あれ。
かっこいい。
なんなんだろう。
オールブラックだ。
ブラックでしたっけ？
ブラック。
CG125 スペシャルエディションが出て
た。そう、スペシャル。
スペシャル。本当だ、エディション。
ホイール、リム、ハブ、フロントフォーク、全部黒になってて。
本当だ。かっこいい。シートもなんかちょっと焦げ茶色っぽい。
なってるなってる。
へぇ、違うんで。あ、これか。ああ、はあはあはあ。
青いやつ。
青いやつ。
うんうんうん、
まあ。確かにかっこいいな。
うん。
マフラーでけえな。
そうなんですよ。これでもうちょっと流行ったらそろそろマフラー出てこんかなと思って。
ないの？意外と。
ないね。
はい。
これの前のモデルのマフラーはめちゃくちゃあるんだけど、FY になってから、排気口の形が変わったみたいで、向きが。
なるほど、
うん。どうやらつかないっぽい。まだ試してないけど。
あ、こんな形だったっけ、
うん、俺の前のこんな形だったっけ、
こんなかっこよかったっけ、
うん、僕のやつも一緒だよ。
本当かな。
かっこいい。
キャリアとかついてないもんね。
ああ、本当だ、本当だ。
まあ、僕のもついてないけど。
うん。あ、ちょっとプレゼント、これをリツイートしてくださいのやつ。
うん。
引用リツイートをされるとちょっと集計しづらいんで、ただのリツイートにしてくださいって言いますね、取った。まだ、いけんか。
引用リツイートよ。
うん。ねえ。
昨日とかその最近ツーリングちょこちょこ行ってると、レベル250ってめちゃくちゃいますね。
レベル多いですよね。多いね。人気バイクなんだな
と思う。あと意外と SR も多い。
うん。
SR 多い。
いつか乗ってみたいバイクですか？
うん、僕も SR はなんか、
僕も。
うん。ケッチン食らってみたい。
うん。SR は意外と、値段は上がってはいるけど、うん、人気バイクだから玉数は多いんですよね。
そう、
あ、そうなんですよ。
すげえ、そうだな。
カスタムバイクの、なんていうんですか、一番こう、選ばれやすいバイクというか、うん、カスタムしやすい。
僕も SR がなんか、欲しいなぁと。キャブで。
ね、そう、キャブでキックの SR 欲しいですよね。え、キック以外のって
されてない。ないよ。
セルフはない。
出た当時ってあれ32万とかそんぐらいやらなかったですか、新車とか。
そうなんだ。
できるわかんないけど。
な
んか見ました。さあ。
うん。さあ、欲しい。
何にでもできる。
そう。
アメリカンにもできるし、スクランブラーにも。
本当にあの SR カスタムとかで見ると、本当にこれ SR かなって思うん
だけど。ね。もうエンジンだけみたいな感じですよね。うん、ほとんど。カスタムバイクのイベント行くと、もう SR だらけです。
あ、そうなんだ。
うん。
さあ、でも SR って車検あるじゃない
？うん。
400とか。
確かに、フレーム番号とかね。
ね。
もうそこだけこう、ちょん切って、
つ
なげるのかな。そんなバカな。
でもあれか、あれって別に改良申請出せば、その、
ああ。
変わるのでサイズ、メインは。
うん。うん、
いいのかな、それ
で。バイクの車検とかもやっぱ構造変更とかって。
あるんですね、きっと。大きさが変わったとか。
え、じゃあそれこそ、あれ、テネレマフラー変えたら、
うん、
なんか車検の時に。
と戻していくのか。
あ、そっか。
うん。ボルト2本だ。
まあ、そうそう。うん、もうそろそろモトクロスさんに乗りたいなと思って。
わかる。わかる。僕来週乗るわ。
え？何？なあ、来週乗れねえんだよな。
来週、あ、そうだね。全然書いてないけど、月曜日、ちょっと乗りに行く予定があって。
ああ、そうなんだ。
うん。
トマリさんていうか、モトクロスさん何持って
る ?YZ125 と、
はい、
CRF250 と、
あ、CRF 持ってる
んですか？はい。YZ250FX です。
ああ、3台
も持ってる。3台
持ってる。はい。あと、テネレと CG と株。
すごいなぁ。
あと、6台。
あと、XR もあります。
7台だ。ちょっとおかしいです
ね。そうだよね。そうやって考えるとね。
体っぽいですね。
そう。
本当だ。しかも、とりあえず全部乗ってるとこ見たことあるしな。
でしょう。
うん。
全部乗ってたいもん。CRF450 はもういいかな。
ああ
。うん。なんかね、なんだろう。いつ乗っても、あ、乗ったことあるな、これって思っちゃう。
なあ、
うん、ね。
よくわかんないな、さっ
き。なんかその、ワクワク感もない。
ない。
うん。カブはカブで、乗ったことあるんだけど、ああ、これこれっていう感じがあるじゃないですか。そうじゃないんですよね。試合450ぐらいになるともう、はいはいはいはい、あなたはどこでも行けるよね。早い早い、分かった分かったって。
いいやつだけど話しててもあんま面白くないや
つ。なんか、そんな感じ、本当に。超優秀なんだけど。
めっちゃ走るもんだって、450。
でしょうね。
うん。もう夏、今本番ぐらいですもんね。暑くて乗る気になんねえんだよな。
暑、うん、
ねえ。
ちょっと山の中行って、釣り見て、おぉ、気持ちいいなーって思って、警戒機が街中に入ってきたと、多分地獄。
ねえ。
そうだね、こう川渡ったりとかするたびに、橋はどんどん気温が下がってるじゃないですか。うん、あの時めっちゃいいですもんね。
ねえ。
帰ってくるときどんどん上がってくるもんな。
森さん、夏場でもやっぱキャンプしてるんですか？
あ、もうでも暑いから。まあ、子供はまだ小さいから、
ね、あ、そうです、
ね。デイキャンプみたいな。
とか、もうあのコテージとか借りて。
いいね、
もう
好き
の。あとは高原のキャンプ場に行くかと思うけど、意外とないんだよね、そのやっぱり。あるよ。あるんだけど、
うん、
その、まあ、競争率高いとか人気が。
ああ、そっか。もうだってこっからでも長野方面行くと関東からの人が流れてる
から、ね。そうそうそう。
もうそっか。
うん、
で、当たり前だけど、山の方にさ、行けば行くほどさ、平地の確保って難しいじゃない？
ああ、
うん、うん。
だからそんな大きなキャンプ場もないし。
あ、そうか。この間ね、ゆるキャンを見たんですよ。
うん、
アニメ。
うんうん。
あれやっぱすごい影響力あったみたいですね。
その存在は知ってるし、1話ぐらい見たけど。
まあ、女子高生がキャンプをするっていう。
へ、
う、
ぇ、ん、
ゆるい感じのアニメ。ただただキャンプしていくっていうアニメなんですけど、あれを一般層に、
うん、
アウトドアをこう、広めるきっかけにもなったんじゃないかなっていう。あれ見てるとなんかやっぱ、ああ、なんかいいなぁと思うんですけど。
キャンプはいいよ。
うん。やっぱどうしてもテントを組み立てる場面とか見てると、ああ、めんどくせえ。めっちゃ。
なんか、本当に僕、引きこもりだからさ、完全なる。
ね、
うん。
ダメだなぁと思って
。自分で気がついちゃったもん。本当に。ここに来たら店から出ないから。家からは出てるけど。
うん。
ほぼ家っちゃ家ですよね。それ家みたいなもんですよ。
本当に。だってエアコンがついてて Wi-Fi あって、バイクのものに囲まれてて、
満足
しちゃう。ずーっとここにいるもんな。だからその、なんだろう。外に出て、なんかするっていうのは、
うん、誘われないとなかなかね。
もう全然行かない。
秋口ぐらいにキャンプします？
一回行っとかなかいよね。
うん。
うんうん。
やっぱり、人でしょ？やる人。
もちろんもちろん。
カブルね。
なんか CG かも
そ
こ
までの場合ね。そうですね。あ、アストインもね。田口さん
とか。ああ、山でね。
うん。
うん。ちょっと、人が絶対いないところがあるんで。
なんか前、行ってましたね。
うん。
距離的にもそんな遠くないし、
ね、いっぱいいたら嫌だなってなっちゃうな多分。ソロキャンプとかもあんまり行く気にならないし、
寂しくて泣いちゃうんだ
でも結構なんかソロキャンプの人たちとかでもやって、焚き火とかいろいろやってパッと終わったらテントに入って YouTube 見てると
思う。まあまあまあ、
ですよね、
そんなもんなんでしょうね。
そうか、Netflix 見てるとか。
ですよね。
一人になる時間が欲しいからやってるっていうところもあるんですよね、
う
ん、きっと。
うん、僕、この中入ってきたらなっちゃうからさ。
ソロキャンプ状態ですもんね。
そうそうそう、ね、ずっと。あと、火炊くだけでも、この中で。
一回炊いてみ
たら。いや、言わないで。本当に危なかったから。
スニーカーの感じでバイクがあるんですねって言われてるよ。
あ、でもそんな感じ。まあ、
本当ですよね。
うん。やっぱり、スニーカーと一緒で、気に入った靴しか履かなくなるんですよ。
そうなんです。
本当に。
本当そう。
うん。で、かといって、こう手放すと、
うん。ああ、あれ
よかったなー
って、うん、このズボンだとこれなんだよなーっていうのがあるんだよな。
そうそうそう。靴捨てたからも思う。
思う。すごい思う。 同じ靴結構何回も買う人なんですよ。
うん。
へ、
僕もですね。
うん。それは、捨てるとか手放す理由は、ボロボロになったから、それとも履かないなと思ったから。
ボロボロになるからです
ね。ああ、うん、それならわかります、うん。
あと、色違いとかも買います。
マジで、ソールが、合成がなくなるのがわかるんですよ、本当に。
うんうん、
そうすると、やっぱり。
わかる。
わかりますよね。そうすると、同じものが使いますね。
どっちか片方か右足の合成からなくなってくる。
あ
多分、その、癖でありますもんね、歩き方って人の。
うんうんうん。
僕、右足、足首やってるから、なんかそうそう。右足の片振りからなんか、右やってる足って、
うん。僕のこれ、お気に入りのスニーカーの一つで、まあ、ね、
オールドスクール。
オールドスクールっていう形なんですけど、うんうん、これ、ABC マートの、
うん、
多分、バンズなんですよ。
一番売れ筋でしょ、
うん、うん。でも最近オールドスクールのこのオーソドックスな形もね、ABC マート行くと売ってないんですよ。
え、
そうなの、そう。なんか違うんですよ、形が。
あ、
微妙に、
うんうんうん。
で、ちなみにこのオールドスクールも、本物のアメリカ製のバンズのオールドスクール、こんな太くないんですよ、このライン。
わかる。
もっと細いんですよ。
細いよね。
うん。だから、これは汚れてもいい時用のオールドスクール。
あれ、それと同じ現象を、
うん、
コンバースのオールスターで言ってたもん。
へ
ぇー、うん。この間、友達がアメリカ行って、うん、嫁さんに言われたからって言って、オールドスクール買って、帰ったら、うん、全然違う履き心地ってなって、
へぇー、
うん。ここで売ってるやつの方がいい。
あ、そう。うん、ある意味。
メイドユーセージじゃないですね、きっと。
じゃないと思います
よ。メイドチャイナですよね、
多分。絶対そうです。ベトナムとか。インドとか、
うん、
靴はねちょっと好きだな、やっぱ
そうだね、本当に靴感覚、本当靴感覚でバイクも変えてるな、変えてるか持ってるな、
でもいいですねそれが、
置く場所もうちょっと欲しいですね乗る場所、乗る場が欲しい、やっぱり場が、場だね、
うん、
場。
質問来てます、
ん、
お二人はワンテン110は乗られないのですか。
ああ、ワンテンってそもそも CRF110 とか、
うん、KLX100 ワンテンもある。
ワンテン、
うん、
KX112 じゃなくてです、
ね、はい、
うん、
ワンテンってそういうのカテゴリーみたいなんですか。
まだないですね。でもスラムにコースがありますね、ワンテン用の。実は乗ってたんですよね、KLX110。
ダイスさんがこの間 X ゲーム、昨日
か、ね、一
昨日か、マッテンで出てましたね、
うんうん。
またちょっとピットバイクブームみたいなのが、ちょこっとだけ来てるのかな。
うん、なんかその流れはあるよね、
うん。
アメリカで起きてて。
あ、より、もっと小さくな、
だいぶ子供っぽい感じのやつ。
うんうん、14、前14日、12日か。
うんうんうん、
じゃあ、ミニモトよりもワンサイズ大きいみたいな。
ぐらいな感じですね。うん、いやー、僕持ってたんだけど、その時は今よりももうちょっと場が少なかったから。うん、ミニモトのレースも出たんだよ。メーハンとどっか出たんだよ。
ああ、僕も出たことある。
うん。で、結局、そう、そうなんだよ。結局、ちっちゃいモトクロッサーになっちゃった。自分の中で。
うん。
ああ、
うん。うん。ふんわり感がなかったんでね。
確か
に。結局、レーシングしちゃうと。
うん。なんか、どんどん尖ってきましたもんね。
尖ってった。
ミニモト、
うん、
流行った時って。
確かに。だったら金もかかるし、普通の。
そうそう、サントジャスターでいいじゃん。なっちゃうんですよね。
うん、大人が、こう、ふざけて、おもちゃ感覚で改造してた、ワイワイ楽しいなっていうのがきっと始まりだったんでしょうけど、うん、
今それがまた始まりつつあるでしょ
う、うんうん、
スラム行くと結構、
あ、そうなんだ、
うん、
そうなんだ、
わしワンテンな
欲しいなとはならんけどな、ちょっと一時返した欲しいなって思った時はあったけど、
うん、あれでも50持ってない、
ああ、ある、
僕も50は持ってるよ、
シャリフ。ああ、そうなんですか。
うん。
へ
ぇ、兄貴のやつか。
あ、そう、そうか。
うん。兄貴使わないからいいよって言ってたけど。
でも使うとこないっすよね。なんかそう言われてみると別にどっか乗ってって乗ろうとかならない。
そう、スラムのアスカット乗れるかも。裏。ワンテンコースあるじゃん。今。
え、あるんだっけ。え、下のとこ。
スラムもう一個下の。
あー、うん、へぇ。
一回持ってってもいいけどな。乗りに行っても。
そうか。
あるには あ, るある
そうなんだよ。SR の一番最初に出た時のお値段、
うん、
SR400 が、
うん、
31万。
ああ、すごい。何年？
何年だろう、これ。
1970何年。
そんな前なのかな？ SR500 は35万。
SR 多分、売れなかったっけ？ 1978年って。500が1978年。
31万か。新車でその値段だったら買うな。
昔シングルスポーツっていっぱいあったね。SRX とか、グルースとか。してる？グルース。
知らない。
スズキのグースの250と350。短気筒で、ネイキッドっぽい形で、でもちょっとスポーツするみたいな。
キャリパーしにくいです。
リアキャリパー。なんか意味あるんですか？
うん。あの、聞く。
スズキグース。
一体 YZ のファクトリーがやってた。
あ、ほんとだ。
鈴鹿で折れてた。あの、棒が。
ああ。
うん、トリクロットが。カラカラカラカラカラカラって
。ああ、ほんとだ。シングルだ。これ、こんな形で。
でも今、手にあるからいいな。大きいバイクは。
うん。
それぐらい、こうなんか、あの、ダダダダダって感じはいいよ。
うん、そう最近ね、あの、キャバレロ、ね、乗ってて、うん、で、ツイッターで、たまにキャバレロ乗ったことあげると、うん、あの、キャバレロに乗ってる人が、
うん、
やっぱツイッターにも何人かいて、うん、その人たちが見つけてくれて、
うん、
フォローしてくれて、
うん、
情報少ないんですよね、やっぱキャバレロって。だからこう、
ね、
あ、こんなこともやってんの、あんなこともやってんのって眺め入れて、結構面白い。うん、
ああ、それわかる。
うん。希少種の、ちょっと、醍醐味みたいな。
わかる。わかる。僕もビッグオフの人をフォローしてくれてるもん。
うん。
うん。
そのバイクあるあるみたいなの。
いや、ちょっと。まず、本当にドゥングドゥングドゥング。ドゥングドゥングは、あれ、みんな起きてると思うよ。あの現象に。しかも悩まされてないと思う。
楽しんでる。
楽しんでる。ドゥングドゥングって。本当にバックするかと思うから。こうやって。
ファミコンみたいにな
って。うわ、またスペースやってくださいって。
スペースだ。
そう、スペースね、僕何回かやろうと思って、
ね、
何回も考えてて今、
うん、
やろうやろうと思うんですけど、
うん、
家帰って座ると、
うん、
眠たくなっちゃう。
うん、
なっちゃうなっちゃう。
なかなか気張りますしね、ああいうのやってる、きっと。
あ、もう結構
いい時間しかありません
。本当だ。
もう1時間半以上経ってます。
そして次の日予定はまた決め
てもらっていた。
あ、そうだ。4月か。4月
の末
か。くあできれば次9月の入ってからでいいですか。
いいですよ。
9月の10日とかでいいですか。
いやだ。嘘嘘。
じゃあ9月10日。
はい。
はい。
もう涼しいでしょう、こうなってたら。
いや、9月まだ暑いやろ。
そうかな。
9月10日、名阪ない？
え？
あ、名阪だ。
全日本とかの予定入れてないか。
僕も入れてないけど、そんなぐらいな気がした。うん、
11が名阪、
うん。あ、じゃあ17。
17。
17。はい。
もしかしたら出るかもしれないしね。あるでしょ、ね、その感じあるでしょ。
え、ツースト？
ツースト。
おぉ。
86勝だ。
エントリーがなぁ。これ、60代だっけ？
までなの？
うん。
へぇー。
60代なんだよ。
あぁ。
そういや、ツーストってあの、なんか、キャバレーの、
あ
ー、そこのあの、モーターサイクリストさんが、
うん、
イタリアの、
うん、
ツーストバイク
を、うん、
すっげえだっけけど。
いくらだっけ？700万。
100万とか
で、ね、100万と
か。H2R 買えちゃう値段って書いてありましたね。うんあれ、通常の250ですよね。
250。
いいよね。
いい
よ。なんかちょっとロマンあるし、
うん、
どういうことなのかちょっと分かんなかったけど。
うん。
うん、
いや
あれ買う人いるよね。
うん。
いや、もうなんか注文あったとかってありました
よ。やっぱり、
うん、
あれ買う人いるよなぁと思
ったもん。
そうするとユーロ5に適合して。
うん。
あー、なるほどね。そういうことなんだ。
うん。
うん、そりゃすげえや。なんか。
もうポートとか全部。電子制御のあれですよ、
ね。あ、そうな
の。
ワイゼットのシリンダー。
そうそうそうそう。
こんな
感じの形ですよね。うん、
なんか、ピッと発達したような感じですよね。
うんうん、
変わったエンジン。
え、ずっと。大変、大変って。
やっぱ、ああいうの大事ですよね。
大事。
無駄って大事ですよ、
ね。大事。
なんかさ、スーパーカーメーカーで、めっちゃ高いスーパーカー。フェラーリとかじゃなくてもっと高いやつ。
ブガッティとか。
ブガッティ、あの、うん、どっか、ブガッティかどっか忘れたけど。
バ
セルか、うん。うちは、その、EV やらんって、
うん、
そんな、スーパーカー、年間何十台しか出ないような車の環境負荷なんか高くしててるみたいな。
いやー、すげえ。
なんかそういう考え方もいいよねって。
うんうんうん、
なるほどね。
それすげえな。
フェラーリは2020何年にもう電気自動車を出すって言ってましたね、この間。そうなんだ、そういう考え方もなんかいいですね、
そう
か面白
そうですね。1億、じゃあ3億とかで売ってるんですもんね。
うん、そういう、なんかそういう、うん、何千万じゃなくて、
何
億の
車
の。
何億
の
車
の。うん。っていうよりもなんか EV みたいなやつ、ハリウッドがなんかあったはずだから、違うメーカーだったらなんか忘れちゃったけど、どこだったか。
もっとなんかありますもんね。
うん。知らん。
ゾゾの人が乗ってそうな
やつやせてね。
あ、これの締め切りみたいなのって決めてたっけ？
決めてないけど、まあ適当なところで。
うん、そろそろやりますみたいな。
うん、もう RT が丸一日来なくなるやん、もう。
そうですね。
うん。
たまになんか検証だけのためのアカウントみたいな人とかもね、イベント企画のリツイート参加してる人がいるんでね。
へぇー。
転売するのか。
そう。こういうのさ、転売しないでほしいですよね、なるべく。
いやー、それはされた方がいいでしょう。
転売されること
は。これさ、絶対その方がいいよ。うん。メルカリとかヤフオクで見たいもん。
100円とかだ
と。おぉ、1円になった
から。うん。
一回僕ね、ウェアをね、知り合いの人に、知り合いの人が、俺の彼女がちょっと乗りたいって言うから、
うん、
ちょっとヒロシのウェアもらえないかなって言ってくれた、うん。まあ、親しい人だったんで、あ、全然いいですよって言って、
うん、
で、僕が73番の時のウェアかな、
うん、
をあげたんですよ、丸々、一、
うんうん、
着。で、まあ、お別れすることになったんですね、
うん、
そこのカップルが。
あ、
まあそうなんだ、そう、あ、残念でしたね、
って
話したら、
うん、
ある時にその僕が開けたウェアが、アップガレージに売られて
る。うん、おー。
ちゃんとあの、河村73って入ってるやつが、うんうんうん、もう近所の。
ああ、この
あそこかな、うん、わかんないけど、アップガレージに売られてるっていうのを、その、うん、まあ、元彼、
うん、が見つけたの？
そう、見つけたみたいで、うんうん、申し訳なくて買ってきたわ、つって。そうなんだって、そういうこともあるのか。
へー、そういうこともあるんだ。
まあでもね、その、女の人にとって、その、うん、元彼のものは全部処分したい。でも捨てるだけだったら、まあもったいないから売ろうかみたいな。
うん、誰かの手に届けですよね。うん
まあ、捨てられるよりいいんじゃないの。
まあね、
うん。
で、どうしても気になったのが、やっぱいくらで売れるみたいな。確か2000円、2300円とか、そんぐらいだった気がする。上でね。
もちろん、原価からしか出せないよね、それで。
うん。
広志川村の名前は、噂のせいされないよね。
されないよ。ほら、むしろマイナスになるでしょ。名前
なんか貼ってあるしって。パンツに名前書いてあるのと一緒だもんね。下着のパンツに。
下着はまたちょっと変わってくるかもしれないけどね。中古やんけってなるから、ね。中古でも値段が上がる下着もあるかもしれない。
そうそうそう。名前によっちゃって。いや、ヒロシのそれが転売されてたら嬉しいな
ぁ。わかるけどな、もう、3人だから。聞くからな。まあ、値段は上がることないんだ。
わからん。
売ってもしょうがないですよってことで。
さあ、そろそろ終わり
はい。じゃあ第3ヒント85周目終わりまーす。おやすみなさーい。